こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、桃と編集部から桃と編集長井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりでございます。
ご無沙汰してます。
できました。桃と
編集部。
テーマが沖縄とアート。待ってた、待ってた。
ありがとう。
アートね、うん、まあ、素人ですけれども、やっぱりちょっと関心があって。
ああ、もちろんもちろん。
どんなアート、切り口でね、沖縄のアートを紹介してくれるんだろうって思ってて。
今回は純粋に本当にファインアートっていう線をガチッと引きまして、工芸なし、デザインなし、みたいな感じで。
そうそうそう。
やってます。
このね、うん、工芸とか、うん、まあ、ちょっとこう、微妙じゃないですか。
そうそうそう。
なだらかにつながって
パキッとしたラインじゃないからね、うん、ちょっとね。はい。なだらかにつながってますからね。
そう。
でも、それ入れ始めると、もう一冊で収まんないし、うん、どこ見てるかわかんない本になっちゃうので、今回はファインアート。うん、全くのアート。
アート。はい。ということで、まあ、表紙からね、ワクワクするような。
そうなんです。
沖縄の歴史を感じるね、表紙になってますけれど。
そうですね。もう一回やってみたかった。北斎の絵を自分の雑誌の表紙に。
そうそう。壮大なスケールな表紙になっておりますので、はい、こちらから皆さんお楽しみいただけると思いますが、はい、ページをめくるとですね、
はい、
これ欲しかったっていうのが、最初に来てたのね。うん、
どれ？
それはですね、うん、琉球沖縄のアート誌です。
はいはいはいはい。はい、
なんとなく、うん、ああ、この絵師はこの辺よね、とかね。
あ、
この辺ぐらいからこういうことが ね、はい、でき始めて、うんうん、今につながるのよね、
はい。
ぼんやりっていう感じなのが、うんうん、ちゃんと年表になってる。
はい、年表にしました。
大変だったんじゃないですか、
大変だったよ。誰を選ぶかっていうのと、それからね、この絵を実際に持っている団体がそれぞれ違うので、県立美術館で、
はい、
同じ琉球絵画、っていうか、琉球沖縄の絵画って一続きと思ってるんだけど、琉球絵画は博物館が画像を、博物館に申請しなきゃいけなくて、で、近代に入ってからは美術館にお願いをして、で、それ以外にも、チュラシモ財団さんだったり、うん、那覇市歴博だったり、浦添市美術館だったり、いろんなところに申請をして、なんかいろいろいろんな画像を集めてきて。
まあ、それだけね、うん、資料があちこちで管理してるってことですよね。
そうあ、でもそれが結構、大変でした。はい。
いや、でもね、それを私たち今度は、年表で見ることができるので。
そうなの。
これはいいですね。
そうなの。でね、年表、ただ年表並べただけじゃつまんないので、うん、合間合間に、要所要所の、なんていうかな、読み物を挟んで、うん、これについてはもうちょっと詳しく知ってほしい、みたいな。例えば、貝釣り奉行と絵師の話とか、うんうん、
はい、
近代、琉球王国時代からその、いわゆる琉球処分ですね。それを挟んで絵師たちがどうしてたかっていうような話とか、ちょいちょい、あと、八重山のね、蔵元っていうね、琉球王府のね、その、なんていうか、出張所みたいなところがあって、うん、出先機関があって、そこでも絵師を二人雇ってるんですけど、うん、彼らの業務の中には、まあ、絵を描くっていうのももちろんあるんだけど、記録っていう業務があって、
ほうほう、
カメラがないから、絵で記録しないといけないっていう。
その地域の風俗とか。
地域の風俗もだし、うん、重要なのがね、偉人さんが乗った船が漂着した時に、こんな船です、
はいはいはい。
こんな人たちが乗ってますっていうのを、首里に報告するのに、文章だけじゃなくて、絵で描いて報告する、う
ん。写真だ。
そう、写真代わり。だから記録の絵なの。
へー。
で、しかも、言葉通じたり通じなかったりで、中国語、韓国語ぐらいだったら、まあ、伝わる、喋るというか、通じがいるから、なんとかなっても、フィリピン人とか漂着してるわけですよ。
うん、
そういう時、どうすんのってなったら、うん、絵で会話する。
なるほどね。
そう。片言の言葉と絵で、こんな感じって意思疎通を図る。そういう時にも絵師が活躍しましたよっていう話とかあって、ちょっと面白いので、そういうのは解説の文章で入れてます。
まあ、このね、読み物もまた読み応え十分ですので、はい、どうぞ皆さん読んでいただきたいなと思います。
ぜひお願いします。
で、まあ、沖縄のね、アートを語る上で、うん、
はいはい、
まあ、一つポイントになってくるのかなと思うのが、うん、私もちょっとね、関わったことがあったんですが、はい、前島アートセンター。
はい。
こちらの皆さんのね、この熱量っていうのはすごいなと思うんですが、
ね、
まあその辺ってやっぱりその西向井の先輩たち、やっぱ見てきた後輩たちがね、うんうんうん、また俺たちも頑張るぞっていうふうに。
確かにそういう流れですよね。
街、
う
ん、とアートっていうのをテーマにしてたのかな。そのあたりも ね、特集でありますね。
当時深く関わってた方々の座談会を、今だから語れる話とかいろいろ。 でも大体ね、座談会だけでね、3時間、全部で4時間近く喋ってたんじゃないかっていう感じ。
だって濃いメンバーですよ。
そう、すごい濃いメンバーなんだけど、でも半分以上使えないっていうか、それ面白いけど書けないよみたいな話がいろいろあって、この座談会は面白いからまたやろうっていう、別冊出せるんじゃないかっていうぐらい、いろんな話が出てきました。それだけ思いの強い人たちっていう。
逆にね、これ、なんだろう、オープンイベントにしてもいいですよね。聞きたいかも。
いや、クローズイベントの方がいろんな話出てくると思うよ。限定何十名みたいな。
限定何十名とかで。でもすごいですよ。今ね、社会活動、社会、地域の社会活動でも活躍しています。宮城純さんであったりとか、はいはい。
そうですね。
今ね、もう世界的にちょっと注目が集まり始めている山城千佳子さんとか。
そうそう。
沖縄の教育界のアートをリードしている前田博也先生に、美術評論の、尾長直樹先生。はい、で、障害とアートっていうのかな。アートの可能性を今広く、探っている宮島沙織さんが進行とかっていうことで、すごいメンバーですよ。
すごいメンバーだと思いますよ。
ぜひね、これ、一読の価値あるかと思います。
はい、ぜひお願いします。
そして、先輩たちの背中っていうところで言うと、菊村徳夫さんとか。
そうそう、菊村則夫先生と、宮原英子先生と、稲峰清楚先生。三人を、なんていうか、今回レジェンド枠という扱いでですね、インタビューと、あと、稲峰清楚先生に関しては、石垣勝子さんとの対談っていう形にしたんですよ。
はい。
そしたら、やっぱりなんかこのアーティスト同士の会話、対話が生み出すものっていうのがあって、単独のインタビューとはまた違ったお話が、作り手としてのお話がそれぞれ出てきて、とても面白いものになりました。
ああ、なるほど。わかるところと、アーティストだから突っ込めるところと。
そう。多分、作り手だから語り合えるものっていうのがあるはずで、そういう話が出てきたかなと思います。
沖縄県立博物館美術館の学芸員の富山さんとか
が進行役で、で、石垣勝子さんすごい可愛いっていうか、コルク人間
キャラクター
みたいなのがあるんですけど、清楚先生もやっぱり同じようなコルクじゃないんだけど、人間なんだけど、ちょっと、独特なキャラクター風な人々が出てくる絵っていうのを描き続けていらっしゃって、その辺で表現に対するなんていうかな、様式みたいなものがそれぞれのにあって、その辺の話も聞けたらなと思ってセッティングしたんですけどね。
面白い内容になってるわけですね。先輩と後輩が
そうですね。
どういうお話になってるのか、お互い刺激し合うところもあったでしょうし、
そういうところもあったでしょうしね。
ね、またこれからが楽しみですね。
そうですね。
そして沖縄のアーティスト、現代アートの、面々もピックアップしてるコーナーがあって、
もうこれ本当に編集部のただ好きっていうだけでセレクトしている。メンバーです。
いやいや、もう今ね、注目のメンバーたちばっかりだと思うんですけれど。
そうですね。
私も先日美術館で展覧会見てきて、この人たちの感性はって思ってきたばっかりだったので、もうその面々が今回取り上げられていたのがもうとっても嬉しかったんですけれど、沖縄の人にも刺激を与えるけれども、沖縄の今、抱えている課題を、それとなくアートにしてるんだよなっていう、
社会問題をアートにしている人もいるし、そうじゃない人もいるし、っていう感じですね。
そうですね。なんか見えてくるものがあるなっていうのは、
確かに感じましたね。並べてみるとね、そういう感じしますよね。
そうですね。でもそれがここで生まれるものっていうことなのかな。
そうね。
ね。
はい。
なんかアートって難しいって。思っちゃうんですけど、
単に見て楽しいとかね、見てワクワクするとかね、それでいいんじゃないのと見る側はと思ってるんですけど
ね、さまざまなアーティストが、こう出してくる表現、皆さんも感じていただきたいなというふうに思います。でもこれ取材してて楽しかったんじゃないですか？
めっちゃ楽しかったよ。なんかそうですね。今回本当にうちのデザインチームも、積極的に、アートディレクションをギスジミチがやってるんですけど、彼女も積極的に取材の現場に来て、で、いろんな話を聞きながら、一冊作っていったりしたので、表紙を作っていく段階でもね、もういいから、表紙何パターンか、出てくるわけですよ、いつも。で、 路線がこう三つあって、その中から二つに絞り、一つに絞りってやっていくんだけど、最終的にこれに絞った後も細かいところを変えていくわけね。バージョンアップしていくんだけど、うんうん、もう表紙ばっかりそんなに来らなくても、他のページ先に進めてお願いみたいなことが結構あって、はい、で、表紙担当じゃないデザイナーが、俺もちょっと考えてみたいんだけど、みたいなこと言ってて、あんたもう考えていいから、他のページやってみたいな。
刺激だし。
そうそうそうそう。で、他のページも出てきたら、もうこんな細かいとこ凝って時間かけなくていいから、スケジュール守ろうよ、みんな、みたいな。そんな感じでずっと、はい、進めました。
あ、これはでもいい影響があったってことですね。はい、
そうですね。やっぱりアートを取り扱う以上、こちらも紙面のデザインもそれなりのものにしたいっていうのがあって、結構、書き手側もそうなんですけど、うん、そのデザインを組む側も、ちょっとなんか今回、全員入魂の一冊みたいになっちゃった。
いつもそうですけどね。
ああ、まあ割と、うん、はい、頑張ってはいるんですけど、ちょっとね、ちょっと本当に気合入っちゃいましたね、今回ね。
そうなんですね。
はい。
ちょいちょいいろんな仕掛けがあって、私も、これ、地図さん、これは、意図してやってるのよねっていうところがあって、ドキッとするところがあるので、うん、
ぜひ見つけてください。
みんな見てね、うん、スルーしてたら気がつかないと思うんですけど、
はい。
あらっていうところがありますから、はい。
ちょっとあります。
はい。仕掛けがあります。皆さん楽しみになさってください。
はい。
でも、地図さん、この沖縄のね、うん、アートっていうところを、はい、テーマにしようってしたのは、はい、どうしてだったんですか？
なんでだったのかな？忘れた。もう何年も前から、アートはやりたいっていうのはずっとあって、うん、で、ようやく満を持してやりました。みたいな感じなんですね。
やっぱりね、切り口としては、はい、なんだろう。見てみたいものだし、うんうん、歴史っていうところで見て、うん、点で見ることが多いから、この流れっていうのかな。
流れではあんまりかな、
うん。だから初めて知った。だからアートのね、勉強なさってる方は、
あ、もちろんね、
そういうことをやるんでしょうけれど。そうです
よね。なかなかずっと通しで見るってことが少ないかも。でもここに紹介しきれないものとか、うん、あとサイズがね、もっと A4 なので、その中で絵を入れていくと、もう、紹介できる点数が、あれも入れたい、これも入れたいなんだけど、うん、まあ最終的にこうなったっていう感じで、もっとね、本当はいろんなものがあるので、もう2、3冊分の厚みがあって、うん、たっぷり見てもらえる1冊ができたらいいんだけどなぁ、みたいな感じで。
まあでもこれ、パート2あるね。
パート2あるね、多分ね。うん、多分3年後ぐらいに、もうちょっとまたやってみたいなと思ってます。
そうですね、はい。きっとね、その時には、また、はい、広がりも出てくるんでしょうし。
そうですね。また新しいアーティストが生まれてる、
うん。そうそう。可能性ありますからね、うん。
はい。
沖縄表現者の塊だったりしますから。
そうですね。多いですからね。
はい。どんな風になってるのかっていうのはまた楽しみにしていきたいと思います。はい。さて、その桃と37号最新号ですが、はい、どちらで購入できますか？
はい。県内書店コンビニで、県外の方はインターネットにて、お求めいただけると、あと、和下ショップとかにも置いてもらってます。
うん、はい。ぜひ、お手に取ってみてください。はい。さあ、そしてですね、もう次の話をすると、年が明けるんですよね。
明けちゃうね。
2019年に。
いや、っていうかさ、もう今年本当早かったよね。
早かった。
もう、
瞬きしてる間に過ぎてた。
私、多分、なんかついこの間、来年の話で鬼に笑われますね、あははって。
言ってた。
杉子さんと言ってた気がする、こうして。でももう、あっという間に1年経っちゃった。
本当ですね。
はい。
で、また、地図さんと来年の話をするわけなんですが。
ああ、そうなんだよね。
2019年の、はい、一冊目になります。
はい。
桃と38号ですが、はい、テーマは
三振。
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 三振ですか？
三振です。
三振ね。まあ確かにね、歴史あるしね。
うん。そうなの。楽器としての三振をしっかり掘り下げてみたいなっていうのが、うん、まあ一つ動機にあって。で、うん、で、なんとなくみんなもちろん知ってはいるし、触ったことのある人もすごくいっぱいいるだろうし、うん、だけど、なんていうかな、弾き手の話はいっぱいあるけど、弾き手歌い手の話はあるけど、うん、なんか作り手の話も聞いてみたいし、楽器としての、うん、なんていうか、歴史みたいなものも知りたいし。
そうですね。優れたね、三振制作者って、たくさんいますしね。
う
ん、
はいはい、そうそうそうそう。そういう職人さんにも聞いてみたいな。
うーん、
あと今の形になってるけど、これが当たり前だっ ったわけじゃないよね、王朝時代はね、みたいな
こ
ともあるから、
サイズとかも変わってたのかなとか。
そうそうそう、素材がまず違うしね。
そうね、うん、どうだったんだろうってやっぱり思っちゃいますよね。
そうですね。
また今三線も進化してますからね。
まあいろんなものが出てるからね。まあそういうね、なんか未来系というかね、
うん、
伝統をしっかり見ながら現代的なものも、さあどうしようかな、どういうバランスでいこうか、すでに悩み始めてます。
いやいや楽しみですね、
はい。
ぜひ次号、2019年4月リリースですね、
はい、4月発売ですね、
はい、発売です、
はい。
三線がテーマということで、はい、どうぞ皆さんこちらもお楽しみになさってください、
はい、
ということで、まあ、モート編集長井上千鶴さんに伺ってまいりましたが、はい、まあ早いって言ってましたけど、
早い、
今年のモモトはいかがでしたか。
いやーどうだろうね、あのリニューアルしてちょうど1年4号分出したんですけど、うん、よりディープに なりつつ あるといいなとは思ってます。どこまで行くんだ、はい、自分たちみたいなところはあるんですけど。
いや、その熱量に読者もね、はい、ついていきたいと思います。
だといいんだけど。
楽しみにしております。
はい。
ということで、桃田編集部から、はい、桃田編集長、井上千鶴さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。